まずは二人でお礼を言いましょうか。小野伸二さん、ありがとうございました。
本当に、サッカーの神様でしたね。
は
本当に
い。
ね。うん。
現役生活お疲れ様でした。まあ今日は
ね
フリートークみたいなところで、小野伸二選手ですね。まあ誰もが知
え。
る
うん。
日本の宝かなと思いますけども。はい。まあ
はい。
現役引退はシーズン中に発表していて、先日
うん。
最終マッチですね。札幌対浦和、札幌のホームで最終戦がありましたっていう形になってます。はい。
うん。
どこのレジェンドなんだろうね、小野伸二。まあ間違いなく日本のレジェンドであることは間違いないんですけども。どこ
確か
の
に。
レ
あ、
ジ
そ
ェ
れ。
ンドか。まあ、どうだろう。
うん。
最初プロデビューは浦和ですから。まあ
そう
埼
だよ
玉で
ね。
はもちろん、僕埼玉出身ですけど、もちろんちっちゃい
うん。
時からもう神格化されてましたけども。
ねえ。
まあ
であ
と
も、あ
は、
れだよ
オラ
ね。
ンダのフェイエノールトのね、レジェン
うん
ドでも
うん。
あるって感じだよね。
そうだよね。あとあれでしょ？
うん。
高校時代は、あれ？清水、あ、なんか静
あ、
岡だ
そう
よね。
そうそう、静岡です
そう。
ね。
なんかそのイメージもあるんだよな。
う
なんと
ん。
なくな。
なん
うん。
か、部活動の、なんか天才みたいな感じはあるよね。
あ、そうそうそうそう。すごいわかる、でも。
うん。
ね。
部活からこう、プロになって、世界をまたぐ
うん。うん。
活躍をしたみたいなところでも確かに伝説ですよね。
ね。で、まさにそれこそ、ね、コンサドーレは結構長くいたしね。
うん。うん、
イメー
そう
ジ
だ
はね。
ね。
そうそうそ
日本に帰ってきて、まあ、2000、今、遍歴も見てるんですけども、
う。
1998年デビューで浦和ですね。で、そこか
うん。うん。
ら、ワールドカップの時ですね、2001年とかそのぐらいにフェイノールトに移り、で、そこでまあ4年5年とかですかね。はい。で、その
なる
後また一旦浦和に戻り、で、ドイツに行き、
ほ
で、
ど。うん。
清水に来て、で、その後オーストラリアに行き、また戻っ
あ、あって
き
た
て。
ね。
で、そ
う
こから基本は札幌ですかね。で、
ん。
1
うん
年
うんうん。
だけ琉球に行った期間がありますけども、2019年20シーズン
ああ。
ですね。
うん
うん、
うんうん。
札幌から沖縄へって感じではありましたけども。
そう
はい。
だね、確かに。
で、まあ今シーズン札幌で引退って形になりますね。うん。
うん。
いや、いい選手っていうのもなんかおこがましいですけどね。うん。
うん。
また一人
ね。
こう伝説が引退するみたいな形にはなりますよね。うん。
いわゆる黄金世代ってね、言われた、ヒ
そう
デ
だ
とか稲
ね。
本とか、
う
あの辺の世
んうん。うん。
代のね、選手はは ね、本当にね。
い。まあ今ちょっと思い出しながらね、こう記事を読みながらではありますけども、こう、
うん。うん。
貧しい母子家庭で育ち、で、もう
はい
小
はい。
学生時代から天才と呼ばれ、で、
うん。
小学生時代からナショナルトレセに参加し、
いや、
うん。
生粋
で、
の
当
エリートだ
時、
ね。
まあ、チームメイトだった稲本とか、
うん。
インターナショナルトレセの仲間ですね。まあ、その世代だ
は
よ
い
ね、
はいはい。
本当に。2002年とか、それぐらいのワールド
うん。
カップの時のメンバーですけども。
ね、
ごっつい
日
や
韓
ばい
ワ
や
ールド
つがい
カッ
る
プ
ぞ
だ
みた
ね。
いな。うん。
うん。
稲本先生もコメントしてますね。はい。で、
そうだ
清
よ
水商
ね。
業ですね。静
うん。
岡の、まあ、強豪高校ですけども。うん。ですが、選手権には一度も出れなかったらしいですね。見てると。まあ、インターハイと
あ、
か。
そうなんだ。
うう ん。
ん、
そこ
うん、うん。
で結果を残し。で、まあ、J リーグから13クラブからオファーを受けて浦和レッズ入団。やば。
すご。
ほぼ全部じゃん。
ね。
全部が欲しいみたいな感じになってましたけど
なんか、
ああ。
僕全然話しかけないんだけど、サイコパスってアニメ知ってます？
知らないな。どんなアニ
知ら
メ？
ない？
うん。
なんかちょっと近未来というか、で、なんか
はい
こう、
はい。
全世界の、
うんう
なんかその、あ、全世界、日本か。日本のそ
ん。
の司法とかも全部その犯罪とかも、そのシステム
うんうん。うん。
が裁くみたい
は
な、なっ
い
てる
はい
世の
はい。
中になっ
ああ、
て
なんか
る。
聞いたことある気がするな。はいはい。
があるんですけど、
う
それの主人公がね、こう、あ、それ結局なんだ、自分の就職先とかももう、その
ん。うん。
AI と
う
かが選んでく
ん。うんうん。
れるんですよ。か
なる
ら、
ほどね。
そう、その主人公はもう全部の官公庁に適性が出て、みたい
はい
な
はい。
感じの話をしてるん
う
だけど、
んうん。
そんな人マジでクソレアなのね。そ
はいはい。
う。小野伸二は完全にそれと一緒だなって今
あ
聞いてて、すごい
な
なっ
るほ
て
ど
思っ
ね。
た、今。うん。
人格者でもありますからね。うん。
そうだよね。す
な
ごい
る
よ
ほど
ね。
ね。まあ結構怪我に悩まされるような現役生活だったか
う
もしれないですけども、
ん。
今コメント見つけたんですけども、
うん。うん。
ディルク・カイト先生もですね、
ね。
セイドルフを見た時よりも、小野に会った時の方が衝撃を受けたと語っておりますから、まあそれぐらい日本とオランダで衝撃を残して、まあ44歳とかですかね。いや、すごいよ。ここまで現役続けてね。うん。引退という
それこ
形になり
そ、
ました。
あれでしょ、ファンペルシーからもコメント来たんでしょ。
いや、そうですよ。だから、オランダの、まあ、そういう当時若手だった人とか、同世代のね、メンバーには結構衝撃だったんじゃないですかね。うん。
ねえ。
はい。
そうそう。あの、引退試合、小野が、なんだ、出てた時間まではちょっと見たんですけど。
あ、前半の最初の方やな。
そうそう、20分くらいまでかな、うん。そうそう、見てたんですけどね。やっぱりボールタッチがうまいよね。なんかさ、こう、ふわっと、っていう感じでさ、こう、弾んでるボールってサッカーやってるとさ、ちょっと嫌じゃん。なんか、とかもさ、軽く処理して、前線の味方にスルーパス出したりとかするのって、
はいはいはい、
あ、やっぱ、ちげえな、この人っていうのを、なんか見るだけでわかるっていうのはすごいよね、うんうん。
そうだね。なんか、TikTok とかでさ、なんか、ボールコントロール上手、うん、上手インフルエンサーとかよく出てくるけど、もう全然、小野伸二の切り取りで十分。
ね。わかる。
切り抜きか。小野伸二のプレイ集で多分十分だと思いますから。はい。
ねえ。タッチが柔らかいよな。
うん、そう。なので、なんか全子供たちに小野伸二の若い時の映像とかを見てほしいですね。うん、はい。
ねえ。すごい選手
感じです。はい。まあそんな感じで、小野伸二選手。我々の子供時代の時のも本当にヒーローですね。うん。
ねえ。うん。憧れですわ。
お疲れ様でした。布団屋からもお疲れと言いたいです。
伝わるかは分かりませんが。
そうですな。はい。
言うだけ言っとこう。うん。
そうだね。はい。じゃあそんな感じで、今日のフリートークは小野伸二さんについてでした。
はい。
はい。じゃあ、本編も J リーグに関するお話が多くなると思いますが、早速行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、始まりました。フットウェア、ライフイズフットボール、匠です。
恭平です。一つよろしく。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。この番組、フットウェアでは、匠と恭平の二人が、プレミアリーグを中心に、欧州サッカーについて、隣で一緒にサッカーを楽しんでいる感覚で情報を発信をするポッドキャストになります。はい。まあ、欧州サッカーと言いつつも、今日は J リーグのお話が多くなるかもしれないですね。はい。
うん、そうやね。
そんな感じで、まあ、前半戦はお便り紹介をしていこうかなと思いますので、今シーズンの J リーグの思い出を教えてというところで紹介していこうかなと思います。はい。
はい。
全然にわか感想を歓迎だったんですけども、まあ、フットウェア聞いてくださっている J リーグギークの皆さんからたくさんお便りいただいてますので、はい。
いや、ありがて
え。逆に我々が一番にわかかもしれないですね。
そうね。はい、ついていけないかもしれない。リスクはある、
ね。だから間違ってる情報とかがあれば、そこはなんか、ご愛嬌という形で聞き流してもらえれば嬉しいなと思いますが、はい。
はい。
そんな感じで今回も楽しんでもらえれば嬉しいなと思ってます。はい。
はい。
で、忘れないうちに、今週募集するお便りも紹介していこうかなと思います。はい。今週募集していくお便りはこちらです。どうするマンチェスターユナイテッド、今後の展望を考えよう、こちらでございます。はい。
だね、これ、なんか、毎年やってるんじゃないか。
そう、満を持してですね。はい。まあ、ちょっとマンチェスターユナイテッドの今をちょっと整理しますと、まあ、直近は、うん、まあ、勝ってる試合ももちろんあるんですけども、ですけどもですよ、うんうん、重要な試合で本当にポイントを落としまくってるって感じなんですよね。
なるほど。
まず、一番問題がチャンピオンズリーグですよ。久しぶりにチャンピオンズリーグに帰ってきましたけども、はいはい、まあ、初戦はしっかりバイエルに負け、
うん、
で、続いてガラタサライに負け、で、ギリギリコペンハーゲンに勝ったが、次のコペンハーゲンに負け。
うんうん、
で、直近ですね、11月30日にあったガラタサライ戦では、3対1とかだったにもかかわらず追いつかれて 3-3。ちょっともう、
まずい。
どうにかしてくれよって感じですけどね。
だいぶまずいね。
で、チャンピオンズリーグの予選は、まあ現在最下位という形になりますが、結構混戦で、うん、まあ一応まだ可能性は残ってるんですよね。
はい、はい。
次、バイエルンに勝って、で、ガラタサライとコペンハーゲンが引き分けてくれれば、なんとか2位ですり抜ける可能性があるみたいな形にはなるんですけども、うん、もう他力本願でしかないと、
うん。そうだね。自力突破はなくなったんだね。
いや、本当よ。で、戦って分かりましたけど、ガラタサライとか特にもうね、気合が違いますから、ね。
はいはいはい。
欧州大会に向けてトルコのサッカー界のためにザハ取ってとか、本当に本気で来てきます。ね、あの、ジエシとかね、本当に嫌な選手でしたけども。うん。うん、あと、イカルディとかか。ね。
おぉ、
本当にこう、欧州を取りに来てる感覚はしますし、コペンハーゲンも本当に舐めたもんではないので、 うん、ちょっともうね、赤寄りの黄色信号ですね、チャンピオンズリーグは。EL すら危ない。EL すら出れないかもしれないですからね。まあ、いや、ちょっとやめてよって感じですけども、まあ、バイエルン戦が12月13日にあります。はい。
うん、3位だと EL 行き、
うん、?3 位は EL です。
ああ、なるほどね。
確か。今までの傾向だと。
はい、
うん。
はい、
何回も EL それで出てますけど、ユナイテッドは。
悲しいな、
はい。いやー、まあ久しぶりのチャンピオンズリーグでね、年間のワウワウの契約もしたのに、ね。
確かに、そうや。
ちょっともう、全然面白くないですね。
完全に匠の愚痴タイムやったね。
そうなんですよ、うん。で、リーグ戦も直近格下、うん、順位的にこう下にいる相手には、勝つことはできてるんですよね、うん、エバートンだったりとか、うんうん、ルートンだったりとかフラムだったりとか、うんうん、その辺に勝ちは重ねてますけども上位陣ですよね、はい、10月末にやったマンチェスターダービーは 3-0 でボコられておりますし、
あ、はい、
でカラバオカップ、および、この収録時点の昨日ですね、あの入荷する戦がありましたけども、うん、両方入荷するには負けてますと、はい、いやマジで直近の入荷する戦は本当にね情けなかったね、全もう全くチャンスなし、ゼロ、枠内シュート1とかだし、あのゴール期待値 0.3 とか、そんぐらいだった気がするから。
まだ見れてないけど、
なんもなし、もうバンジーキュースでしたね、あの試合は。
なるほど。
いやー、まあそんな感じなので、まあ、上位陣が結構面白い試合してるじゃないですか。ちょっとあの試合の振り返りもしようと思いますけども、うん、まあ、いわゆるビッグシックスって言われるような人たちの面白い試合、こう、欧州サッカーを盛り上げる、こう、ムーブメントの中にユナイテッドはもう入ってないんですね、はい、最近。本当にもうやめてよって感じですけどね。
めちゃめちゃ言うやん。うん、
そう、だからそれを含めてまあ可愛いとこではあるんですけども、まああの頃のユナイテッドに戻るためにはどうすればいいか、ちょっと皆さんにも知恵をもらいつつ、冬の移籍ももうすぐありますから、はい、はい。はい、
うん、
なので皆さんで一緒に皆さんもこうユナイテッドサポーターになった気持ちになってもらえまして。うん、ぜひどうするマンチェスターユナイテッド一緒に考えたいなと思いますのでお便り待ってます、よろしくお願いします。はい、
はい、切実だね、
そうだね、ちょなんで来週はお通夜にならないように、うん、僕もできる限りこうマンチェスターユナイテッド明るい未来になるようにいろいろ考えてこようと思いますので皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、
はい、お待ちしております。
はい、じゃあこの流れでプレミアリーグちょっとさらっといろいろ結果を振り返っていこうかな、うん、ちょっと長くなっちゃったら申し訳ないですけどもいろいろ振り返っていこうかなと思います。はい、
はい、
まず注目どころ、まあ、14節ありましたがアーセナルがウルブスに勝ちましたね、2対1、ね、で冨安アシストありっていう感じで、うん、ねめちゃくちゃ良かった、
ね、うん、よかったけど負傷退場したんだよ
ねちょっとなんかすねあたりが痛そうな感じで、まあ、歩いてたけどね出るときに、
うん
うん、
そうそう
ちょっと不安だ ね、ですけども
ま
あさすがアーセナルって感じで連携も素晴らしいと思いますし違いも起こせるし、うん、何よりみんなで守備してみんなで攻めるあの感覚がねすごいいいなと思いました。はい、
ねえやっとあれだね、うん、あの首位をキープしてるアーセナルはすごいね、うん、ちゃんとね、
そうだね、いやいいなと思った、アーセナル全然強いなと思いました、うん、あと注目どころあんまりこうどうだろう注目されてたか分かんないですけど実は最下位争いがあったんですね、バーンリーとシェフィールドユナイテッドですけどもなんとバーンリーが 5-0 でボコすと、ね、シェフィールドユナイテッドはい、コンパニー先生が
一番
そう
予想してないやつ、
うん、なかなか勝ちきれない怪人でございましたがここでバーンリーが 5-0 でシェフィールドユナイテッドをボコすという結果になりましたので、
うん、
まあ順位は変動はなかったですけどもまあなんかなんて言うんでしょ こう久しぶりにバーンリーも対勝できてよかったんじゃないかなって感じだよね、うん、プレミアに上がってきて
ね勢いづくよね、
うん、うん、だから今後にも期待できるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、J は引き続きシェフィールドユナイテッドが一番ボトム。で、まあ、剥奪もありまして、勝ち点並んで、はい、バーンリー、エバートンが18、19位って形になってます。はい。
なるほど。
まあ、年末どう折り返すかは注目かなと思ってます。はい。
うん、
その他で言うと、ニューカッスルユナイテッド対マンチェスターユナイテッドはニューカッスル勝利。ここはもう触れないでいきます。ニューカッスル強かったです。
はい、
振り返る話もありません。はい。
はい、
で、
はい、
チェルシー・ブライトン。これも面白かったと思いますけども、まあ、チェルシー退場者もありつつも3対2で勝利と。うん、いや、これは素晴らしい。ね、うん。
なんか、チェルシー、ここ最近いつも退場してないぐらい、ね。
そうなのよ。なんか、もう抜いたらしいよ。去年の。昨シーズンのレッドカード数もう抜いたらしいですよ。
お、出た。あ、じゃあ、うん、あの一時期のリバプールやな、うん、
そう、あ、もうあれ全体でリーグ全体でそれで言うと、
そうなんだ。
そう、今年はたくさんカード出てる印象ですけども、しっかりもうこの時点で昨年のレッドカード抜いたらしいですよ。
あ、そういうことね。
うん。そんな感じですね。まあ、エンソフェルナンデスの2得点とか、コルビルの得点とか、うん、まあ、ギャラガーの退場もありましたけども、まあまあまあ、なんか、明るい未来があるよね、チェルシーはね。簡単にまとめちゃうと。ま
あ、
うん、
なんか、あれだよね。あの、一番最序盤よりは、ちょっと持ち直してきてる感はあるよね。
うんうん、そうそうそう、うん。それはね、否めないかなと思ってます。まあ、直近だとニューカッスルにちょっとボコボコにされる事件もありましたけども。
はい。
うん。でもね、なんか、いまだにあの、なんだろう、トッテナムへの勝利と、4点勝利と、あとシティ・チェルシーのあの4対4。
うん、
あれは本当気持ちよかったなと思いますし、なんかあそこからこうチームの雰囲気も上がってきてんのかなっていうふうに勝てながら思ってますけども。はい。
そうだね。
うん。そんな感じでチェルシーは勝利になっております。おめでとうございます。はい。
ありがとうございます。
あと2試合かな、今節触れたいとこ2試合あるんですけど、1個がリバプル対フラムじゃないですか。ね。
これね、最高だった、俺。
おもろ試合だったね、これはね。
ね、うん、本当に深夜に何回か叫んでるので、本当ご近所の方すいませんっていうのと。
いや、これはね、おもろかったね、確かに。
そう。リバプールの得点が、マジで4得点全部ゴラッソ。
いや、本当よ、あの、全員あの、ジェラードをこう、憑依させてたよね。
そうそうそう。本当にそう。
いや、本当に。ロックマンで言うと、本当に全員あの、ナビチップジェラード使ってたから。
はいはい。本当そうよね。すごかったよね。
すごい。全部強烈ミドルみたいな感じだね。
うん、ねえ、そう。あのね、アーノルドのフリーキック。うん、と最後の
もアーノルドですしね、絶対取れないよ、あのフリーキックは。あのポストに当たって入るやつね。
ねえ、うん、ねえ、そう。
で、あの、黙れポーズね。
あ、黙れポーズ、
ね、
やってましたね。
定番なのかな、あれは。黙れポーズ。
あの黙れポーズ、前回はめちゃめちゃ真顔でしたけど、うん、今回ちょっと、あの、ふふって笑ってたの、
ね。ニヤニヤしてたね。
ニヤニヤして
た。嬉しさが隠しきれてなかったですけど。
あと、照れもちょっとありましたけど、ね。
嫌だ
とね、うん。
はい。
はい、ね、あとはマカリスターの、
そうね、マック先生も、はい、強烈ミドルでしたね、うん、
そう、あの移籍当時よくマカリスターのミドルは入らない、う
ん、そうね、そうホームランしがちだったんですけどね、
そう出ましたよ、あの大一番にエッグイのが、いやー、今シーズンリバプールのベストゴールじゃないかなと僕は個人的に思ってます、
ね、あ、本当、このマカリスターのゴールが、うん、なるほどね、うん、うんうんうん、
と思ってます、
はいはいはい、
ね、で忘れちゃいけない遠藤選手、
そうだ、ね、
同点ゴール素晴らしかったね、
流れで言うとフリーキックありゴールありで追いつかれて、うん、でマクアリスタが入れて、うん、でその後フラムに入れられて同点になるんやな、うん、確か
そうそうそうそう、う
ん、で80分にフラムに点を入れられやばいぞってなったんだよね、負けるかもみたいな感じになり、でそっから、うん、後半の最終盤って感じやな、うん、
そうだね、84分とか3分とか、うんうん、
一応記録だと87分遠藤渡るかな、
あ、うん、そうなんだ、
うん、いや、あのゴールも良かったね、なんかうまく体をこう斜めに倒しながらの、
うん、
こうファーサイドミドルっていうのかな、ソン・フミがよくやるやつ、
うん、ああそうだね、確かに
あれ良かったね、綺麗に決まってね、
ねえ、
で、あのインスタで遠藤にみんなコメントして喜んでるのも良かったね、
あ、そうそう俺すごいあのコメントを見てて、うん、あのすごい怖いなって思ったのが、ブラーヘンベルフが、うん、あのなぜかあの、うん、包丁の絵文字を2つコメントでつけてて、これ多分海外圏だと他の意味があるんだろうけど、
あ、確かに、ね、
日本人からしたら殺害予告にな
る、せやな、
そうそう、なんで、まあ、
フラーフェンベルクと交代したからね、一応ね、
そうね、確かにお前俺のいいとこ奪い上がってわらわらみたいな、
まあでもいいゴールやったな、あれもね、うん、
いいゴールだったね、そう、あの遠藤はプレミアリーグ初ゴールだもん、ね、
ああそっか、 EL ではゴール決めてました、 EL カップ戦か、
そうそう、うん、
カップ戦ゴール決めてました、
そう決めてるけど、
うん、いや気持ちいい、あのゴールは素晴らしかったですね、うん、
で久しぶりになんかあのジェットコースターみたいなリバプールの試合だったので、はい、あのなんか血がたぎりましたし、なんか脳内麻薬みたいなの出ましたね、
いや、うん、そうだね、で最後はアーノルドのゴールでって感じですけど、まああれもうまいね、もうなんか
うまかったね、
キックがうまいっていうのはなんか別になんだろう、こう稚拙な表現でもなく、うん、なんか どの体勢でもいいシュート打てんだなっていう、
ね、
ね、
すごいよな、
フォワードじゃんって思いましたけども、 で、まあ、最後はもう彼も興奮してたから黙れポーズせずに、あの、頭から超絶スライディングするパフォーマンス。あの、お腹真っ白になりながらね、あの、
やってましたね。僕、あの、ハイライトぜひ見てほしいんですけど、あのシーンね、うん、あの、ツミカスがね、あの、なぜか、KB を巻き込んで盛り上がってるのがめっちゃ面白いから見てほしい。
パリピ野郎がね。
パリピ野郎が。
いや、よかったです。まあ、ニネスの新髪型については触れないでいきましょう。はい、
そうね、僕はネガティブです。あ
はい、編み込みでしたけど、
はいね。ラーメンマンみたいになってましたけど
ね。で、最後がシティ対トッテナムですね。3-3でしたけども、うん、これもなんかちょっと物議がありそうな感じではありましたね。うん、
ねえ、あの、サイモン・フーパーがね、最後
に、ね。そう、まあ、試合としては打ち合いになりつつ、結構面白い試合ではあったんですけども、うん、最後だね、本当最後の最後だよね。
ねえ。
ハーランドがちょっと倒されて、まあ、倒されてないんだけどね、うん、ハーランドのスーパーフィジカル。
そうだね。
倒れたと思いきや、0.2 秒で立ち上がったんだけども、まあ、それが多分プレーオンになり、で、うん、グリリッシュにいいパスを出したんだよね、裏抜けのね。
うん、
で、まあ、審判もプレーオンってやってたけども、なぜかそこで止めるみたいな。ね。
ねえ、やばいよ、あれ。うん、
で、ハーランド激怒り。
あ、すごかったよね。マジで魔人ブーになってた。
いや、本当そう、今、本当に、ドラゴンボール、僕、リアルタイムで読んでるんですけど、ジャンププラスで、毎週1話ずつ読んでて、うん、ちょうど無料の公開の一番新しいとこ、魔人ブーなんだけど、今。ちょっとドラゴンボールネタバレ嫌勢はちょっとここで聞くの止めてほしいんですけど、この後に及んで
、うん。いないよ、もうドラゴンボール大丈夫だよ。
本当、
うん、ドラゴンボール
ネタバレ勢いたらね、あれなんですけど、魔人ブーが分裂していい魔人ブーをこう倒して悪いやつだけになるシーンがあるんですけど、はい、もうそこのハーランドだったね、はい、本当に。
うん、ほぼ
悪の化身と化した魔人ブーと本当に一緒だったね。
いやー、まあでも怒るよね、あれは。そりゃそうだよっていう。
ね、ちょっとハーランド、なんだろう、こう、僕のイメージだと、そんなやんちゃじゃないイメージではありますけども。うん
うん、そうだね、
うん。うん。人格者寄りの感じだと思いますけど、ツイッターでね、うん、ハーランドも、What the fuck 言ってましたから。クソ野郎と言ってましたから。
なんかさ、最後、試合終わった後にハーランドがベンチに引き上げていくときに、うん、確実にファックオフって言ってる、口パクの上映像出てるの面白い。
そうだからもう、激怒ですね、はい。
まあね、怒るよね。で、うん、あれなんですよ、サイモン・フーパーって、うん、リバプール・スパーズ戦の審判もサイモン・フーパーだったんだよね。うん、
はいはい。なるほどね。
だから、そう、ちょっとスパーズに対して、ポジティブなジャッジをしすぎじゃないですかっていうので、
そうなの、
ちょっと燃えてますね。
スパーズサポなのかな、まさかの。
まさかもあるよ、これ。本当に。俺は未だに許してないからね、あの試合。
いやね、うん。なんか VAR の問題とかね、レッドカード出すぎ問題とかいろいろありますけども。
ね、
うん。
ねえ。
まあちょっとね、こう、シティサポというか、シティサイドからすると、ちょっとこう、モヤモヤが残る試合だったんじゃないでしょうか。はい。
ね、そうそう。うん、
まあそんなおもろ試合たくさんの14節でございましたが、なんとプレミアリーグは世界一ブラック企業でございますので、たくさん試合があります。今節ミッドウィークありますね。後半回の前に一応試合がありますので、注目どこだけパッと見ておきますと、はい、まあユナイテッドチェルシーですね。大きいところで言うとユナイテッドホームで12月7日朝5時15分木曜日の朝5時ですね。
すぎね。
いやでも全然いいよ、2時半とかよりいいよ。
ああ、まあ、早起きすればいいもんね。
そう、健康的な生活が送れると思えばいいんですけども、うん、まあちょっとお便りのテーマからはなんて言うんだろう、こう期間がずれちゃいますけども、ぜひこの試合も見つつ感想もらえれば嬉しいなと思いますが、はい、
そうだね、確かに、
うん、順位的にはちょっとだけ落ち込んでしまっている。そうだよね、7位ユナイテッド、うん、10位チェルシーですけども、
はいはい、
うん、まあいわゆるビッグシックス対決になりますので注目ですねっていうところと、あとはまあ順位的にも好調でもありますアストンビラー VS3 位マンチェスターシティ直接対決ありますので、う
ん、
はい、
ね、この試合あれなんですよ、ロドリが出れないんだよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ、へえ、
そうだからちょっとね、シティ今しかもずっと引き分け続いちゃってたさ、はいはいはい、順位も3位になってるじゃない、
そうだね、うん、
そうで4位のアストンビラとやり合うって、しかもアウェーシティだから、うん、結構この試合大事になってくる、
ね、しかも順位入れ替わりますね、これは勝敗によっては ね、
そう
見逃せません。同時刻キックオフですね、シティ、ユナイテッドチェルシーと、はい、
うん、
なるほど。 まあその辺かな、注目ところで言うとね。はい、
そうだね。
で来週末ですね、後半の放送が終わった後、うん、土日でまた試合がありますってとこなんですけども、そこで言うとどうだろうね。あ、トッテナムニューカッスルとかがありますね、まず
ね、
うん、うん、月曜1時半っていう一番キモいやつですけども。
出た出たよ
最近毎試合あるなこの時間ね、ちょっと大変ですけども、ね、まあ、ここもちょっと面白いとこですか。ニューカッスルトッテナムは、ニューカッスル6位、トッテナム5位、うん、おこれもまあ現時点で1ポイント差の5位6位ですので、結構直接的に順位に関係ある試合かなというところと、あとはちょっと時系列遡ってしまいますけども、12月10日日曜日、2時30分。これもキモい時間ですね。
厳しいって。
ね、26時30分ですけども、こちらでビラ対アーセナル。おお、これも、うん、まあ先ほど触れましたけども、アストンビラ、現在4位ですから、上位対決になるんじゃないでしょうか。はい。
ね、ここまでのアストンビラが、調子良さがどこまで上位陣に通じるかの2連戦って感じかな。
うん。うん、あとおもろいとこで言うと、ルートンタウンのホームに、欧州王者マンチェスターシティ凱旋ですね。これはちょっと
やばいね、熱いね。
いいですね。
これはこれで熱いね、
うん。あのスタジアムにシティの面々がやってくるという形で、これもお祭りじゃないでしょうか ね。はい。
ハーランドがシュート外したらあれじゃない？なんか屋根とか突き破るの大丈
夫？あんな CM だったよね。あの FIFA かなんかサッカーゲームの CM であるよね。ハーランド
あるある。
ボール蹴ったらテレビから出てきて家ぶっ壊れるみたいなやつあります
か、ね、そうそうそう、子供がキャッチしてそのまま飛ぶやつ、
ね、そうそうそうそう、あれになりかねない、確かにね、
なりかねないよ本当。
いや別にボロボロを揶揄してるわけではなく、まあ、うん、あれも趣ですけどね、うん、
ね、そう、狭くて近くで見れて暑いっていうのもね、とてもいいところだよ ね。
入り口に住居があるっていう噂のルートンタウンのスタジアムですけども、ね、だリアルあの CM あるかもしれないね。
そうそうそう、
ゴール外れたら民家にボール飛んでくるみたいなあるかもしれないですから。
あるよ、そっちにも注目ですね。
はい、そうですね、はい、そんな感じでちょっとプレミアリーグお話ししすぎてしまいましたが、14節の結果とで15、16とプレミアリーグは、ね、うん、世界で一番ブラック企業なんでどんどん試合がありますから、はい
はい、
引き続き楽しんでいければと思います。はい。
はい。
では、ちょっと前置き長くなりすぎましたが、お便りの方に入っていきましょうか。うん、はい。では、お便り紹介していこうかなと思います。前半パートは僕から紹介していこうかなと思います。はい。
はい。
じゃあ今回募集していたお便りですが、今シーズンの J リーグの思い出を教えて、過去に輪っか感想を歓迎というところで紹介していこうかなと思います。今日もたくさんお便りいただいてますので、うん、結構いついつが熱いねやっぱり。なので
確かにいつもより熱量が、
うん、そうだね、
強い気がする。
はい、うん、なのでちょっと紹介していこうかなと思います。ちょっとあの知識不足はあのご愛嬌でよろしくお願いします。はい、
お願いします。
じゃあまず1人目、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムさん。いろいろありすぎて書ききれません。まあ書いておきますね、ありがとうございます、うん、はい。まず今年の初観戦はセレッソ対サガン鳥栖、目の前で香川真司のゴール。おお、いいですね。はいはいはい。確かに香川凱旋は今年ですね。はい。
うん。
あと一つ思い出を挙げるとすれば、オガマリナスさんとのフットンウェアダービー in 日産スタジアムは印象に残っています。なるほどね。そういや、来シーズンのセレッソのユニフォームが発表されました。来シーズンはクラブ創設30周年ということもあって、クラブの象徴である桜をモチーフとしたオリジナルデザイン。ユニフォームのアイデンティティでもあるストライプ柄をアレンジし、放射線が束となり桜の花弁を描く独創的なグラフィックを採用。シャツだけでなくパンツとソックスにもセレッソピンクを大体に配色することで、セレッソファミリーの確固たる団結を表現したデザインとなっています。来シーズンこそは いや、あれを目指していくぞセレッソ。長文失礼いたしました。ありがとうございます。あれを目指して、あの流行語大賞のあれですね。はい。
あのお便りの中で気になったのがさ、はいはい、あのユニフォームのデザインに説明してくれてるとこあるじゃん。
はいはいはい。
あのマジで公式ホームページをそのままコピペされているっていう。
いやでも分かりやすいからね。
分かりやすい。
いやいいと思いますよ。で今ホームページのリンクもありがたいことにいただいて見てますけども、うん、いいね。あ、これモデル誰かなと思ったら香川ですね。
真司ですね。やっぱ我らが真司ですわ。
真司先生モデルとして着用されていて、なるほどね、はいはい、確かに全部ピンクだ。ね。
ね。
いいですね。白パンツとかではなく、もうピンクピンクピンクですね。いいですね。
すごいなぁ。
へぇ。ヤンマーのロゴも光ってますけども。いいですね、うん。確かに。あ、そういうこと、ストライプ、このなんか、 ストライプ柄がよく見ると桜みたいになってるのね。確かに。
ね。そうそうそう。
5つの方向から書いてあって、確かに桜に見えるみたいな感じですね。なるほど、うん。めちゃくちゃいいじゃないですか。なるほどね。ユニフォームの紹介までありがとうございます。はい。
ね。
そうね、セレッソはちなみに、セレッソはちなみに何位フィニッシュでした？
はいはい、あ、J か。
9位ですね。なるほど。
なるほどね。
マンチェスターユナイテッドよりちょっと下ですね。
基準点そこなんや。
まあ真ん中って感じでしたか。なるほど。まあ関西ね、こうスポーツ盛り上がっておりますから、確かに来シーズンあれを目指して頑張ってほしいなと思ってます。はい。
はい。
そんな感じです。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。グナテタさんです。この投稿が読まれる頃には、最終節が終わって結果が出てるのですが、J3 の昇格争いが熱いです。なるほど。1位の愛媛 FC は昇格確定で、現在2位が鹿児島ユナイテッド。3位が私の地元のカターレ富山です。2位以上で昇格なのですが、カターレ富山が昇格するには勝つのが絶対条件。かつ鹿児島が負ければ昇格。引き分ければ得失点差次第で昇格。勝てば昇格なしという状況です。普段 J3 の試合は見ないんですが、J2 昇格がかかっているので最後応援したいと思います。そして昇格すればより強いチームも地元に来てくれるのでスタジアムに見に行きたいと思います。結果どうなってるかなというとこでしたが、結果どうでした？これは。
今見ましたが、
うん、はい。
富山は3位でございました、
ね。あら、鹿児島が最後引き分けたのかな、これ見てると。なるほど。うん、
ぽいね。
はいはいはい。得失点差っていう形か。なるほど。
ね、富山勝ったけどね、惜しかったっすね。
そうだね、勝ち点62点同士で得失点差で。なるほど。これはちょっとじゃあ、残念だったって感じではありますか。はいはい、はい、
うん。そうだね。うん、でもね、惜しいところまで来てるし、まあ逆に言うと、来年は、うん、昇格筆頭候補なわけで。
なるほど ね。確かに確かに。うん、なるほどね。確かに。来季へ光。なるほど。確かに J2 に上がるとね、確かにね、こう、まあ、カテゴリーが上がると、確かにこう、うん、なんだろう。地元にやってくるチームもまた変わってくるし、ね。
うん。
また雰囲気が変わってて感じはあると思いますけども、まあ、残念だったって感じですな。うんうん、
ねえ、惜しかったですね。
なるほど。
そうか。
いいですね。なるほどね。まあ、引き続き、じゃあ、来シーズン応援して、次こそ J2 にっていう感じで、頑張ってほしいですね。うん。
そうだね。
はい。
う
ん、ちなみに、大宮 RD 社が J3 に行きますね。
最後3連敗してるやんけ、大宮。
いや、そうなんですよね。だから、まあ、来シーズン大宮とか、J2 から来るチームにも、こう負けずに頑張ってほしいなと思いますけども。はい。
確かに。
ありがとうございます。グナテテさん、ありがとうございました。次、グッピーさんいきます。応援している J2 モンテディオ山形が最終節甲府戦の残り10分で 0-2 から逆転し、2年連続 J1 昇格プレイオフに進出を決めた試合が今年のベストゲームでした。土砂降りで寒かったんですが、逆転してスタジアムが一体となった瞬間忘れられない思い出です。J2 の順位は J1 の草刈り場になりやすく、主力選手の獲得で、主力選手の移籍で翌シーズン戦力が低下することが多いのですが、山形はここ数年 J2 で安定した強さを見しています。裏を返せば J1 昇格する決め手を書いているということなのですが、点々点。来シーズンこそ J1 に復帰することを願っています。とのことです。ありがとうございます。
なるほど。
なるほどですね。山形は順位的に言うと、フィニッシュは、5位だったのか。5位でプレーオフ進出って感じだったんですね。うん、なるほど。うんうんうん。
すごいね。山形は最後5連勝してるよ。
ねえ。すごいですね。うん、怒涛の追い上げって感じだったんですね。なるほど、うん。結局昇格は町田、岩田、そしてプレイオフでヴェルディって感じか。だよね。
そうだね。
うんうん、うん、うん。なるほどね。こう、プレイオフも残酷やな。結構ね。こう、ヴェルディとエスパルスの試合ね、見ましたけども。
うん。
うん、
ねえ。
それで言うと。最後の最後で、あれだよね、PK になって、で追いつかれで順位的に引き分けだったらヴェルディが上がるって感じでしたから、それで決戦って感じだったよな、うん、
なんかあのスライディングのシーンすごい、なんか結構いろいろ言われてるじゃない、あのネット見てると、
うん、ね、イヌイかね、
うん、イヌイブチギレだもん、ブチギレそうです
もんね、イヌイさんブチギレてましたけども
ねえ、そう、まあ、まあ気持ちはわかるし、まあなんかセンターバックであそこでこう必死になっちゃう気持ちもわかるしって、うん、なんかすごい、でも確かに滑っちゃダメだよね、あのシーンはっていうのもすごいわかるから、なんかうわーって感情がぐちゃぐちゃになる、あれ、
うん、ちょっと残酷な感じはありましたけども、まあ本当にプレーオフ出場してたチームはどこが分かってもおかしくなかったって感じではありますやな、ね、千葉もそれでこそね、うん、 こう久しぶりの J1 にみたいな感じも強かったと思いますし、
うんうん、
オリジナル10みたいなところでね、うん、ベルディもエスパルスローみたいなところで、うん、なかなかこう J2 リーグ過酷ですから、しかも今シーズンチーム数多くて大変だったと思いますけどね、はい、
そうだね、
うんうん、まあ来シーズンの J2 みたいなところもそうですし、まあ昇格降格したチームも引き続き応援していかなきゃいけないかなって感じですかね、はい、
うん、そうだね、
うん、ありがとうございます、面白かったです、はい、じゃあ次行こうかなと思います、次コップジョージさん、新しいんじゃないですか、なるほど、
うん、
どうも俺の好きなガムジュードベリンガムの友達のコップジョージですそうなのお友達だ、名の通りコップです、京平さんよろしくお願いしますよろしくだってなるほど、
よろしくね、
ありがとうございます、うん、なるほどね、 J リーグの思い出で言うと地元の FC 大阪が J リーグに参戦して1年目でしたが、20クラブ中10位とまあまあな成績でした、なるほど、ちなみに推しはピッチサイドトークに送らせていただきます、なるほどありがとうございます、
なんかすごいね、初オタなのにもう仕組みを分かってるね
そうだねまあでもせっかく J リーグつながりなので、ちょっとピッチサイドトークの方も紹介しようかな、それで言うと、
そうだね、
紹介しちゃうと、うん、推しの FC 大阪の選手を教えたいと思います、ありがとうございます、推す選手はディフェンダー26番板倉健選手です、ほう、なるほど、漢字を見たお二方、リスナーの皆さんは、うんと思ったかもしれません。でも、あの某日本代表センターバックとは何の関係ございません。以上です。あ、そうなの？板倉コート読めちゃうけどね、これね。ね、そうなんだ。へぇ、まあ、全く関係ないんだ。ね、そうなんだ。
確かに弟かあるもんな。
ねえ、まあ、そうなんだね。板倉健選手。へぇ、
はいはいはい、
FC 大阪はカテゴリーがどこになるんでしょう。ごめんなさい、全然知識がなくて、申し訳ないですけど。
J3 なのか ?JFC なのか、
どこでしょうね、ちょっと今調べながらにはなりますけど。
J3… あ、J3。ほう。
なるほどね。はいはいはい。へぇ、あ、そうなんだね。
うん、
あ、本当だ。J3。終了時点で11ですね。FC 大阪。うん、なるほど。うん、へぇ、全然知らんかったな。
ね、でもあれじゃない、3戦1連目で真ん中って、うんうん、なんかプレミアルというと昇格組がトップでトップハーフで終えるみたいな感じな、
うん、そうだよ、そうよ ねブレントフォードみたいな感じだよ、
まあ、確かになるほどね、確かに確かに、
独自の哲学をちゃんと持っててみたいな感じかなと思いますけど
ね、
あ、そうなんだ、ありがとうございます、
ね、
うん、
セレッソ、ガンバーに続いて大阪に3クラブ目って感じなんだね、
いや、いいですね、なんか楽しくなりそうだね、うん
うん、
うんうん、ちなみに東京も次3チームになるんだよね、J1。F と FC 東京、ベルディ、町田。
町田か。
激アツじゃないですか。なるほどね。
やばいね。
J リーグも見に行きやすくなりますな。はい。
うん、確かに。
なるほど。ありがとうございます。なので、ね、まあ、ニューカマーですね。コップジョージさん。はい。
フットウェアファミリーフレンド、FFF ってことでいい？
そうだね。フットウェアファミリーの友達ってことね。
ね、
ありがたいね。ね、ベリンガムさんは普及してくれてんだね。
ありがたい。めちゃめちゃありがたいわ。
ありがたい感じですけど、うん。まあ、コップということで、引き続き、リバプールの話題もたくさん送ってくれたら嬉しいなと思いますので、はい。
お待ちしてます。
これからよろしくお願いします。はい。さあ、じゃあ次行こうと思います。次、翼さんです。はじめまして、はい、俺の好きなガムはジュード・ベリンガムの友達、マンユファン兼ガンバ大阪ファンの翼です。連続ですね。そんなことある、すごいね、なんか一緒に送ってくれたのかな、ありがとうございます、ね、はい、で、今シーズンの J リーグの思い出は清水対いわきの試合です、スマホの試合速報でスコアだけ見てはーっとなりました、あらわら、ありがとうございます、なるほどね、清水対いわきの試合ですが、どうでしょう、ちょっと結果を調べてみましょうか、
今見たらね、
うん、
あれだわ、1対7の試合と9対1の試合でエスパルスがバカ勝ちしてますね。
どっちもだね。9-1の方かな、まあびっくりで言うとね。うん、
まあびっくり度合いで言うと。
7-1もびっくりですけど。
あんま変わらない、ここまで来たら。
あ、そうなんだ、すご。
すごいね。
なるほどね。
エスパルスのチアゴ・サンタナさんがハットトリックしてますよ。うん、
あ、本当？
まあ、9点も取れ、それはね。
まあそうだね。あ、この中山選手もハットトリップしてるね。2人生まれてる。ね、まあ、これは、 いつぞかのマンチェスターダービーみたいじゃないですか。
ね、悲しく、あれね、フォーデンとハーランド、ね。
フォーデンとハーランドにボコボコにされて、2人で、ハットトリックボールをわちゃわちゃ取り合う、あの、試合ね。はい。悪夢でしかなかったですけども。なるほどね。はいはい。そんな感じですね。いや、いいですね。ね、まあ、確かにね。まあ、バカ試合たまにあるよね。J リーグとか、プレミアとか、欧州でも ね。はい。
確かに、あれはあれで面白いんだよな。
うん。なるほどね。
ユナイテッドファンやって。
そうね。ユナイテッドファンじゃないですか。うん、来週もお便りちょっと待ってます。一緒に考えましょう。ちょっと。
ね。
ユナイテッドどうするか。
ね、どうしたらいいんだ。
はい。ぜひぜひ一緒に考えていきましょう。で、ガンバファンなんだね。はい。うん、ぜひぜひ。
ね。
一緒にサッカー楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい。
お願いします。
じゃあ次いきます。次、ケケケン。参加残留おめでとう。マリノス戦行くか悩んでます。なるほど。ありがとうございます。あれや、最終戦が、サンガ対マリノスでしたからね、うん、確かに。
そう
で、サンガは無事残留という形になったみたいですね。結果見てみると、13位フィニッシュ。まあ全然、うん、まあ別に危なくもないですけども。
うん、そうだね、
うんうん。まあ後半の順位って感じではありましたけども、確か最終節マリノスに勝ってたよね、確か。
そうだね。
うん。
それこそ、あれだよね。先週、先々週あたり、小川マリノスさんが京都行きますって言ってた、
ね。ああ、そうじゃないですか。
このタイミングやね。
はいはいはい。なるほどね。いいじゃないですか。じゃあ引き続き J1 で KKK も応援していきましょうって感じですけども、ね、京都のお話は、あ、今見るとお便りでレポートももらってますね。なので。
あ、本当に。じゃあ後で。
そちらでも紹介しましょう。はい。
うん。
ありがとうございます。はい。KKK サンキューです。はい。はい、じゃあ次行こうかなと思います。次が、ディディエ・ドログバさんで合ってるかな？はい。
J リーグの思い出よ。ドログバが？
ありがとうございます。ザ・ワールドどうもディディエ・ドログバだぜ。やっぱ思い出やったら、J1 第2節、湘南対横浜 FC のこれやろう。わらわらわらわらわらわら。といただいております。なるほど。あ、リンクは、ドログバさん丁寧にリンクもいただいておりますんで、ちょっと開いてみ
ようかなと思います。ドログバリンク送ってくれるんや。優しい、ね。
あ、 ありがとうございます。ほうほう。あ、動画はちょっと今見れないかもしれないですけども。
はいはい。
あ、なんかこう、失点か、何があったんだって感じですけども。あ、なんか、あった気がするな、これ。なんかキーパーのミスみたいな感じだったかな、確か。
あー、あったかも。序盤、ほんと序盤だよね、これね。うん、そうだよね。
うん。横浜 FC の、あ、なるほどね。横浜 FC のキーパーが、キックモーションに入ろうとボールを置いたところ、そこから背後からボールを奪われて、無人のゴールに同点を決めたっていう、まあそういうシーンですね。はい。
ああ、悲しいやつね。
なるほどね。まあこのせいで負けてしまったって感じではありますけども。はい。なるほどね。まあちょっと映像が見れなかったんですけど、後で見ていこうかなと思いますが、はい。お便りありがとうございます。うん、はい。そんな感じです。じゃあ次行きましょうか。はい、次、タイボさんです。はい。小川兄貴、さあ総督、日々ご指導ご鞭撻ありがとうございます。何話の黒ひょうことタイボです。そうなの？
M ボマや。
M ボマかな？はい、うん。で、第2話か感想ですが、今シーズン最初で最後の思い出として、神戸の優勝だけ見に行きました。あ、なんか言ってましたね。見に行くみたいな。うん、はい。で、めちゃめちゃ失礼ですが、はっきり言ってあっさり優勝したのという感覚でした。一方でシーズンを通して選手と戦ったサポーターの方々の涙は本当に美しいなと思いました。まあ、初優勝でしたからね。はい。
うん、
で、ゲーム自体は神戸の方が、選手間の距離感が良く、適当なクリアも最前線に半端ないが前線、半端ないが前線にいるため、大迫選手ですね。マイボールの時間を作りやすい環境を作れてました。対照的に名古屋はユンカー長井なので、前半こそ売れなけの怖さがありましたが、後半の頑張ってほしい時間帯もためを作れないのでしんどそうでした。まあ、裏抜けタイプ2人って感じですからね。はい。
うん、
で、名古屋のディフェンスラインはビルドアップの時の準備が遅いため、受ける前にはまあまあ寄せられてるみたいなシーンも散見されました。サッカーファン的には終盤にファンマターを見たかったですが、ゲーム展開的に 2-0 からの 2-1 で追いかけられる展開になっていたんで難しいのも理解できました。ただ、武藤敬司。いや、武藤敬司ではないですね。敬司先生は、長州力の相棒ですね。
膝痛い人ね。
バラエティによく出てる人ですけども。プロレスラーのね。はい。はい、 武藤敬司も汗をつっていたし、チャンスメイクに長けた股で一発カウンターに備えるのも策かなとは思って見てました。逆に長井は前半20分で森島司、後半からは帰国子女の前田を起用して明らかに流れを変えていたんで交代策は良かったように思いました、森島ずぶ抜けてうまかったです。なるほど。そして試合はそのままタイムアップ、試合後は三木谷さんの胴上げなどを見ました。初めて生で優勝の瞬間を見ていい経験になりました。ミーハーのため感動はそんなにありませんでした息子が大きくなったらチームを追いかけるのも、ありだいだなと感じる一日でした。ありだなと感じる一日ですかね、はい。久しぶりにサッカーを見に行くと、いろいろごちゃごちゃと長文書いてしまいました、スタジアムではビールを2杯飲みました。以上です。ありがとうございますたくさんいただきました ね、 定期的にいただく太陽真面目お便り会ですね。ありがとうございます、まあ、
小ボケは多いけどね
そうですね。
アリダイってなんだっけ、イランの人だっけ、イランだよね、
気がする、
ね、
うん、
そうだよね、
もうもはやもはやって感じですけどね
そうだよね、懐かしい、ね、
なるほど、ありがとうございます。まあ大迫武藤ね、うん、
うんうん、
いいよね、一度見たかったなって感じではありますけども、うん、
うんうん、
いいですね。優勝、まあ優勝は決まってこの試合で決まったのか、あそうか、決まったのか、ホームで決まったんだもんね。
そうだね、ホームで決まった、
うんうんうん、そうですね。まあ高い上の結果とか、あ、まあ高い上関係なくか、ここで勝ったから優勝したって感じやっけか。
ここで勝ってマリノスが引き分けたんじゃなくて、
ああか、
そっか、なんかそんな感じだった気がする
。うん、まあでも最後ホームで優勝決めたって感じだもんね、うん、
うん、
なるほどね、いいじゃないですか、楽しそう、
うん、ホームで優勝決めるっていうのはやっぱいいよね、
う
ん、
あ、そうです ね、 う、うん、ね、セレモニーみたいなの見れますし、
うん、ね、だって三木谷さんの胴上げ見れることないよ、なかなか
そうだね
見たいかっていうとまた別の話ではある、
まあすやな、うん、なるほど、
ね、
まあ大迫と武藤は本当に今シーズンやれるなっていうのを見せつけたと思いますから、
ね、
どうなんだろうね、マジでアジアカップあるのかな、分かんないですけど、
確かにね、
うん、
そうかそうか、2位まで出れるんだっけ、ストレートで、
ああそう ACL ね、うん、
そうだよね、
うん、そうだから今回これからもまあ期待って感じかなと思いますけども、なるほど ね、 ね、はい、
そうかそうか、でもね、三木谷さんはめちゃめちゃね、あの三木谷マネー、楽天マネーをつぎ込んで J1 の優勝なんだかんだ取ったわけだからすごいよね。
いやそうですよ、で楽天イーグルスもそうで、楽天だよね、それでこそ、
ああそうだね、うん、
うん、野球もだし、あと、ね、バルサに出資してたのもなかなか懐かし、はいはい、懐かしいと、まあ直近だよね。今はもう違う、うんうん、今メインスポーツは楽天じゃないか。ね、まあ、Spotify のイメージありますけど、うん
うん。
あれもすごかったよね。なんか、
そうだね、
仕事で一回楽天のあのクリムゾンビルみたいな、あの、ニコ玉にあるやつ、俺行ったことあるんですけど、は
いはい、
あの、バルサのカンプ農家なんかのベンチが置いてあったのよ。受付のところに
。
監督が座る椅子みたいなのあるじゃん、あの、ベンチの椅子。あれがあったのよ。はいはい、そう、
あのちょっとそれいいな、座ってみたいな、
しっかり座っといた
記念写真ぐらい撮りたいな、確かに、
ちょっと前ですけどね、はい、
はい、
まあそんな感じで、まあ初優勝、うん、本当に改めておめでとうございますって感じですね、はい、
ね、はい、
ありがとうございます、はい、続きましていきましょうか、たこ焼きさん、
うん、
今シーズンの覚えについて、浦和レッズの岩尾選手がハーフウェイラインから決めたロングシュートが印象深いです。味方がファールを受けた後にボールをセットして狙いすましたゴールでした。あの距離を蹴れるプロ選手ってすごいなと改めて思わされました。それでは、さよならラーナ。ありがとうございます。いい締めだと思います。さよならラーナ。
ね、ラーナね、
はい。ありがとうございます。ロングシュートね。はいはい、はい。
俺、これ映像見たよ。なんかね、あの、
はいはい、
ウッチーのフットボールタイムで、この前かな、うんうん、あの、ジェリゴ終わって、うん、なんか、今シーズンベストゴールをちょっと、はいはい、あの、まあ、サクッと決めようみたいなコーナーあって、うんうんうん、そこで、今シーズンのいくつか、あの、印象深いゴールがバーッと上がってたんだけど、うん、その中にあって、
うんうん、
それこそ、センターサークルちょい前後ろぐらいの感じのところから、うんうん、いきなりドカーンって蹴って、すげえ、まっすぐ、あの速い軌道で飛んでてすげえなと思った。やっぱプロの選手ってキック上手いなってめっちゃ思ったわ、
はいはい、うん、なるほどね、はいはいはい、うん、いいですね、なんかセット、ああなるほどね、こう意表をついてみたいな感じなのか、 なるほどね。
あ、そうそう。なんか感覚で言うと、アーノルド・オリギのコーナーキックあるじゃん。相手がまだ準備整ってない時に、パッと蹴ってみたいな、あの感じ。
チャンピオンズリーグね。はい。ありましたね。はいはいはい。
そうそう。あれあれ。
なるほど。あ、いいですね。面白いと思います。はい。
うん。
ありがとうございます。うん。いい思い出を。紹介ありがとうございました。じゃあ次行きましょう、ヘアドライヤーアレックス監督さあ、ありがとうございます。7月1日のコンサドーレとのイニエスタラストゲームです。イニエスタがいたおかげで、今回神戸が優勝できたと思います。ありがとうございます。そうだ、イニエスタ先生もそうだね、シーズン途中で、ね、うん、いなくなってしまいましたが、そうだね、今シーズンでしたね。うん、
うん、
いや今考えると本当にイニエスタが日本にいたってちょっと信じがたいですけどね。
いや、本当に本当に。ね。
ありがとうって感じだけど、選んでくれて。
ね。ガチで偉人だもんね、もうね。なんか、ね。
いや、本当だよ。伝説の選手がいたみたいな感じですからね。
ねえ。そう。
まあでも、
日本に来た、
そうだね。
バリューっていうとさ、ストイコビッチぐらいのレベル感じゃない？なんかもう。
まあそうだね。ストイコビッチとか、もう遡ってジーコとか。
うん、あ、そうだ、ジーコ行ったわ。そう、ジーコが行ったわ。
そんな感じやけども。まあでも、うん、そうだね。ポドルスキーも神戸だったもんね。
うん、ああ、そうや、うん。
とか、フェルナンド・トーレスはトスカとか、
うん、
あと、ビジャー？ダビド・ビジャーの方？
うん。神戸だね。
うん、ねとかね。まあそういうレジェンドたちも来てくれたなって感じではありますけども。うん。
ね。
そうだね。イニエスタも本当にありがとうって感じでした。うん。
うん、
今何してるんや、ね、今何してる？知ってる？イニエスタ。スペインに帰ったかな。
確かに。ワイン作って
る。ねワイン作ってるイメージですけども。はい。まあ、そんな感じで。うん。イニありがとう。はい。
うん。
じゃあ次行きます。チアゴ・アルカンターラさん。お、ありがとうございます。
かかさを抑えてくれるんだよね。
そうなんだよ。チアゴさんは、宮市の復活ゴール、かっこ第17節、対価しは、アット日産スタジアムでしょう。それ以外何があるんですか？ありがとうございます。すごい丁寧に、丁寧な補足とともにいただきました。
ねえ、そんな、語気荒くチアゴ喋るのもすごいね。それ以外何があるんですか？
確かに宮市先生の復活も今シーズンでしたね。うん。
うん、
いや、非常に良かった。うん、
あれだよね、怪我明けて、うん、そそ最初の復帰の試合で、うん、なんか決勝ゴールかなんか決めてんだよね、
う
ん、確かね。
そうだね、
うん、
いいです ね宮市は本当に なんだろう、こう早くデビューしたからこそロマンであり続けたからね、うん、みんなの
ね、う
ん、だから今シーズンちゃんと主力としてね活躍してくれてる姿には本当に感動したというかね、うん、良かったと思いますけど、はい、
うん、
なるほどね。まあ、宮市関連で言うと、チョンテ製のインタビューのうまさが分かったのも、このシーズン、今シーズンだもんね。宮市へのインタビューに。
はいはいはい。
多分この放送でもお話ししたかもしれないですけど。ね。
うん、うん。
アマゾンかなんかの独占インタビューかな。で、チョンテ製がインタビュー超上手で。うん。まあ、宮市とも、まあ、もともと面識があったって感じではもちろんあるけども、はいはい、この時代にノートにアナログにびっちりメモを作ってくるチョンテセ可愛いと思ったけどね。
いいよね。いいやつ。絶対いいやつなんだよな、あれ。
すんごい下調べしてきてインタビューに臨んでたチョンテセもすごかったっていう、はい。そういう補足で締めさせていただきます。ありがとうございます。はい。
はい、
じゃあ次行きます。スパーズィはコリコリさん。サンフレッチェの思い出はやばいだろっていう1年です。なるほど。開幕戦からいきなり誤審。福岡戦では11番を受け継いだエース、三田選手で合ってるかな、がラフプレーで前十字靭帯部分損傷、そこから一気に調子を落とし、その間に天皇杯3回戦敗退、ルヴァンカップグループステージ敗退、過去昨年はどちらも決勝進出、2ヶ月近く勝ちなしの期間もあり、夏には生え抜きの10番森島の名古屋の移籍、しかしマリノスからマルコスジュニオール、過去うますぎ、セレッソ大阪から、加藤なんて読むんだこれ、難しい名前、
難しい名前だね、
加藤
を、
ね、ちょっと調べてみよう、ここは。
加藤選手ね。
うん、加藤選手。加藤睦月選手。難しい。
あ、
なるほどね。セレッソ大阪から加藤睦月選手、かっこおかえりを獲得。8月中旬の浦和戦で、三田選手かな、
三田だった。
三田選手。ごめんなさい、失礼しました。三田選手が、十字靭帯の損傷から復帰すると、そこから 8勝3分け1敗と V 字回復。エディオンスタジアムで最終戦で3位に浮上すると、最終節では90分プラス6分での劇的決勝ゴールで ACL2 出場へ望みをつなげる 自力での3位フィニッシュとなりました。三田選手の怪我さえなければ優勝いけたかも。来年は新スタジアムエディオンピースウィング広島が開場し、また新しい時代が始まるので優勝を期待しています。長文失礼いたしました。ありがとうございます。サンフレッチェに対する熱いお便りいただきましたが、
熱いメッセージだね、うん、
なるほど、まあ、大怪我もありつつ、まあ、エースの復帰、そこから調子を持ち直し、まあ、3位フィニッシュという感じですね、うん、なるほど、ドラマがある面白いシーズンだったんじゃないですかね。うん、
ね、すごいね、2ヶ月近く勝ちなしで3位に滑り込むのは、なかなか後半の追い上げがすごかったってこと
で、
ね、
リバプールみたいじゃないですか、昨シーズンぐらい。
ね、追い上げ、まあ、CL 権取れなかったですけど。
まあまあまあ。そんな感じですね。なるほどね。で、まあ、シーズンのおされはすごい丁寧にいただいたんであれですけども、来シーズンで、ね、うん、新しいスタジアムできるっていうのは、確かに注目されてますね。このエディオンピースウィング広島。うん。うん、
ね、いいよな、新スタジアム、やっぱ盛り上がるよ ね。
どんどんどんどんこういうなんかサッカースタジアムができるというか、サッカー専用スタジアムみたいなね、うん、これができるのがいいなと思いますけども。うん。
うん、うん。
なるほどね。ありがとうございます。また来シーズンも優勝を目指して頑張ってほしいなという感じですね。はい。
うん、
ありがとうございます。続きまして、ペップの娘の彼氏さん、デリアリさんです。ありがとうございます。私の今シーズンの J リーグの思い出は3つあります。1つ目。J リーグ第12節の広島対福岡にて、広島の三田選手に対し福岡の小田選手が後ろからカニバサミタックルをして、右膝前十字靭帯損傷の大怪我をさせた件。あ、先ほどのスパーチやコリゴリさんのお便りの件ですね。あれは今後一生許さない、うん、ファン代行を大怪我にさせられたイフェキョさんならこの気持ちわかりますよね。ほう、ありましたね。あのマージサイドダービーの件ですね。はい、
ね、ブチギレですよ、いまだにブチギレ、
はいはい。で、丸にフットオンや J リーグ特集大してやってない件。なるほど。
確かに。
丸さん、また何しに来たん？以上3件です。ありがとうございます。はい、まず1個目は、まあ、選手生命をこう左右されられさせるというか、その後に大きい影響を与える怪我をさせてしまった件って感じですね。はい。
うん、
まあ、もちろん、そうだね。故意ではないと信じたいですけども、まあ、大怪我っていうところはね、うん、確かにこう気持ちを左右させる部分はありますよね。うん、
そうだね。確かに、俺も一生ピックフォードを許さないから気持ちわかる。
いや、そうね。あそこからちょっと大河兄貴、ちょっと右肩下がり感はあるからね。まあ、だってあの怪我する前までは、ね、無敵だったもんね。あの、
そうね。
ディフェンスで一回も抜かれないみたいな謎の記録があったそうそう思ったぐらい。
そんな選手おるかって話だ
ね。神ムーブしてましたけども、ちょっとそこから確かにね。うん、年齢ももちろんありますけども、うん、
うん、
なるほどな、じゃあ強平はちょっと気持ちわかるかなみたいな感じですね。
もう、
は
い、すごくよくわかります。
うん、で J リーグ特集できてない件はちょっとごめんなさいって感じですね。
平謝り、
まあ、ちょっと頑張ってるつもりではいるんですけどね。
なるべくね、話題にはしたいっていうのでね、ちょこちょこ出してはいるけどね、はい、
なんでこの微動をちょっと褒めてほしいぐらいではあります。はい。で最後のまた何にしに来たんは、まあそうだね、まあまだまだ、うんうん、序盤ですから、来てからこれからですよ。来シーズンに行きたい、あの、うん、控えめに喜んでたよ、優勝も。まあ、それはまたの人格出てるなって感じでしたけど。
そうだね、
あの大喜びとかじゃなくて、あのひっそりちゃんと喜ばないもせずにちゃんと輪に入って、はいはい、やったーってやってた。だからいいやつなんですよ、方は本当に、はい、
程よい温度感の喜び方ね、
よかったです。またちょっといいやつなんで、本当 J リーグファンの皆さん、またをよろしくお願いします。はい、
そうだね、
本当に人格者なので、はい、
そうだね、
はい。じゃあ次いきます。クワオさん、久しぶりの投稿になります。この番組での僕の発言が何かしらのフラグにならないようにとお便りをしばらく控えていましたが、我らがエスパルスはシーズン初めから最後までらしさを貫き、順当に J2 残留となりました。なるほどね、最後ちょっと惜しかったね。はい、
そうだね。
プラントが変わろうが、監督選手が変わろうが、体質に変化がなく、辛い期間が10年以上続いています。それでもいつか1999年の頃、あるいは健太監督時代の強く戦える集団に戻れる日を信じて応援し続けます。ジビルがなんとか昇格したことは唯一の救いです。おめでとう。ジビルのことも心から応援しています。また J1 で静岡ダービーを、そしていつの日か優勝を争いしましょう。ありがとうございます。確かにこう温かいお便りというか、こう、
うん、
本物のお便り感がありますけども、はい、
そうだね、確かに、
うん、まあ、順当にというか、もう本当に残念でしたが、プレーオフで最後負けてしまい J2 残留と、
うん。うん、ねえ。
ねえ、まあなんか、そうだね。エスパルス。うん。いわゆるあれですか、オリテンってやつですか、ね、
そうだね。
J リーグを支えてきたチームって感じですけども。そっか。うん、岩田が、そうだね。あの、プレイオフとは関係なく昇格という形になりますから、まあ、静岡に J1 が帰ってくるって感じですね。うん。うん、なるほどね。
う
ん。
清水ってさ、結構見てるとさ、あの選手は揃っていてさ、
うん、はいはい。
それこそ、まあ、乾いるじゃない？
そうか。
あの、まあ、ね、チアゴさんかな、あと、権田もエスパルスだよ。
う
ん、
ああ、そうじゃないですか。ね。
とかね。あと、あの、白崎選手とか、原照樹選手とか、はいはい、なんか結構 J1 とかで名前を聞いてたような選手とか、アンダー代表とかにいたような選手がいるから、うん、多分、あの、全然来季はまだあるでしょ、いけるでしょっていう感じするからね。ね、
そうだね。うんうん、
ね、こう、ちょっと心折れずにな、なんか頑張ってほしいな、来年な。
うん、なんか逆にプレーオフの本当にギリギリまで行って負けちゃった頃からこそ、こう、がっかりが大きいかもしれないですけども。
ね。
うん、うんうん、そうだね。ちょっと戦える集団にまた戻れることを信じて、応援していきましょうって感じですね。うん。
そうね。
はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次いきます。すっとこどっこいびっちさん。なるほどね。かわいい。ひらがなでもらってます。はじめまして、こんにちは。すっとこどっこいびっちと申します。1年間ぐらい聞いていきましたが、初投稿になります。ありがとうございます。ペンネームからわかるように、長与グランパスを応援しています。きっかけはカタールワールドカップのサッカー観戦熱からこの番組を聞き始め、ほう、今年から地元クラブの長与を応援しています。そんな嬉しい限りでございますけども。ね、そっか、ストイコビッチから来てるんですね。はい。
うん、
で、そんなまさににわか感想ですが、一言で言うなら不安な年越しです。サウジにマテウス・カストロが移籍した後は散々な結果、監督は変わらず、補強ニュースが飛び交うのも大丈夫かなと不安な感じです。選手頼みの戦い方の交差を思い知るシーズンになりました。PS、毎週の番組更新大変かと思いますが、頑張ってください。同年代の会社員としては頭が毎週下がります。ありがとうございます。はい。あ、同年代ですね。一緒に楽しんでいきましょう。うん、なるほど。
嬉しいね。
まず嬉しい感想ありがとうございますね。ワールドカップから地元のクラブ名古屋を応援してますというところで、いいですね。こうサッカー熱が続いていくのはいいと思いますね。はい、うん、うん、うん。で、そこから、なるほどね。まあ、移籍だったりもありつつ、まあ、こっから移籍市場も空いていき、どうなるかみたいなところではありますよね。はいはい。
そうだね。まあね、名古屋は割とね、うん、あの割とどっちかというと資金潤沢なイメージがあるからね。
はいはい。
補強もなんかいい選手を取ってくるあのシーズンオフになるといいけどね。
はいはいはい。ね、マテウスね。マテウス・カストロ知ってます？
いやー、わかんない。
小柄の選手で、あのね、もともと俺がね、マテウスを知ったのはね、大宮にいた時なのよ。
へぇ。
うん。で、はいはいはい、いつだったかな、なんか、大宮の試合を見に行ったんだよね。その時に、うん、あの、一人めちゃくちゃ奮闘してるやつがいて。めちゃくちゃうまいやついて、一人。
はい、はいはい。
テクニシャンタイプというかね、で、フリーキック決めて。そう。
うん。
やべえやついんなと思ったら、多分ね、横浜に移籍したんだよね。マリノスに移籍して、
はいはいはい、
でそこで、まあ、あの大宮はその後あの J2 に落ちてしまったんですけども、
うん
うん、で そう、そのまま、あ、違う、名古屋に移籍してマリノスにローンにいたんだ、そうだそうだ、それで覚えてるんだ、そうそうそうそう、だから大宮から名古屋に行き、途中マリノスに行き、名古屋に戻ってきたけども、今シーズンから、うん、あのサウジに移籍してしまってって感じだったので、そう、
あら、
なんかちっちゃいのにこう小柄なプレーだけじゃなくてパワフルさがある、なんかこう、まあ、ザ・ブラジルみたいな選手だったから、すごい好きだったんですけどね。
へ、はいはい、うん、そうなんや。
っていう、大宮にいた、謎にブラジルから大宮にやってきたスーパースターみたいな感じでした。
たまにあるよね。どこでそのコネクション
か、そうそうそう。ブラジルのどっから持ってきたのみたいな選手。なるほどね。ちょっと名古屋も、まあ、補強だったりとか、監督だったりとか、うんうん、その辺は確かに、これからも気になるところですね。はい、
うん、
ありがとうございます。はい、
はい、
じゃあどんどんいきます。次カピバラさんです。個人的にはジュビロの J1 昇格が嬉しいですね。最終節の逆転勝利での昇格決定は見ていて感動しました。地元や育ちは岩田に縁はないのですが、ジュビロ岩田のとあるスポンサー企業様と個人的にお付き合いがあり、密かに今年 J2 での戦いぶりをチェックしておりました。ジュビロが強かった時代を知る私世代からすると、来季 J1 の舞台でもう一度あの強いジュビロを見せてほしいです。そして来季はぜひヤマハスタジアムにも行ってみたいです。ありがとうございます。 そうなんだ。取引的な、なんかそういう縁があったんですね。
ね。
なるほどね。
ほえ。
いいですね。最終節逆転勝利、昇格決定。まあ、あれですからね、うん。エスカレーターというか、そのままの昇格ですからね、ジュビロは。
うん、
はい、
うんうん。
ジュビロといえばみたいなのはどうなんでしょうね。ななみさん。ななみさんのイメージですけどね。
確かに確かに。ななみさんのイメージあるな、
う
ん。
そうだね。
まあ、やっとさんおるよね。
あ、そうなんだ。あ、そっか。うん、そうだね。うん、うん、
そうそうそう。
ガンバから移籍してみたいなのありましたね。なるほどね。ね、え、どうなんだろう。来シーズンもいるのかな。ちょっと気になるな。うん。
一応、引退みたいな話とか出てないし、このままね、移籍がなければ、
そうだね。
ね。いるはず。
うん。気になる。ありがとうございます。ね、うん、うん。確かにね、静岡とかあっちの方にもし住んでいる方々、中部地方の方々は J1 見に行きやすくなりますね、うん、もちろん。うん。
そうだね、確かに、ね。
いいことだと思います。はい。ありがとうございます。はい、カピバラさんでした。じゃあ次行こうと思います。たきびまんさん、最終節まで3試合連続勝利、逆転勝利、過去 FC 今治、来年は昇格します、とのことです。ありがとうございます。うん、はい。はい、今治か、FC 今治ですね。はい。
うん。
の感想をもらってって感じですかね。はい。
ね、隣のね、愛媛がね、突破したからね、はいはいはい、昇格したからね、来年こそって感じかな。
結果今見てますけど J3 4位って感じでしたね。なるほど、ね、うんうんうん、確かにね。まあ、うん、次こそ J2 にみたいな感じでしょうかね。うんうん、
ね、まあね、岡ちゃん肝入りのプロジェクトでもあるだろうし、うんうん、
確かに岡田監督プロジェクトや、確かに、うんうん、
ね、
そうだね、
そう、うん、そう、岡ちゃんなんて恐れよ、岡田大先生のプロジェクトなんで失礼いたしました。つい流れで行っちゃったけど、
うん、確かにな。ちょっと J3 まで行っちゃうと、僕もさすがに情報があんま入ってこないので、ちょっと注目したい。たきびまんさんからは、なんかツイッターとかでも、お便りでも、情報はいっぱいいただきますからね。必然的にちょっと注目しちゃうから、うん。これからも追っかけられればなと思ってます。はい。
ね、キャンプ行きたい、俺も。スタジアム。
そうだ、あったね。スタジアムでのキャンプね。はい。
ね。
ありがとうございます。はい、じゃあ、どんどん行きます。トミーのニヤナカさん。お二方こんばんは、トミーの宮中と申します。通勤中はランニングのお供にいつも楽しく拝聴しております。今シーズンの J リーグの思い出ですが、アビスパ福岡のルヴァンカップ優勝です。過去長くなってしまいそうなんでごめんなさい。1995年、私が幼稚園生の頃にアビスパを創設し、小学生の頃にはファンクラブにも入って毎試合自転車でスタジアムへ足を運んでいました。そんなアビスパは経営危機に直面したり、5年周期で J1 昇格、翌年に J2 降格を繰り返したりと、圧倒的に苦しい時期の方が多いクラブです。クラブ創設以来28年間運営しているこのアビスパが国内タイトルを獲得するなんて夢のようで最高の瞬間でした。長谷部監督、そして、フロントの皆さん、本当にありがとうございました。日曜は友人と共にアビスパのホーム最終戦を観戦し、勝利で締めくくりたかったですが、サンフレッチにやられてしまいました。敗戦は悔しかったですが、今シーズンのホーム開幕戦では、6000人程度だった集客がルヴァンカップ優勝効果でホーム最終戦では3倍の1万8000人でした。
お
ー、J1 上位常連クラブと比べると少ないと思われるかもしれませんが、私にとっては最高の雰囲気でした。福岡はまだまだソフトバンクホークスの人気が根強いですが、来シーズン以降、アビスパ熱がさらに高まることを期待しています。今後も J リーグネタを取り上げてもらえると嬉しいです。引き続き配信楽しみにしております。ありがとうございます。
はい。
そっか、トミーも福岡だったもんね、それで言うと。
ね、そうだね、
うん。
うん。
なんか僕の中で繋がりました。そういえばそうだったと思いまして。
確かに。
なるほどね。ありがとうございます。あ、すごいね。なんかクラブの成長をこの1年間で感じる、そんなシーズンだったんですね。うん。
ねえ、しかもね、それこそちっちゃい時からね、自転車でスタジアムに行ってたっていうエピソードから、うん、なんかこういうのに繋がってると、なんか J リーグがね、ちゃんと根付いてるっていう、ね、うん、感じますね。
いや、いいですね。なるほどね。わあ、いいな、なんか。勝手になんかこう感情輸入しちゃうような
、うんうん、
はい、そんな感じではありましたけども、確かに優勝してたね、うん、
うん、あったね、
はい、なるほどね、ありがとうございます。
決勝は浦和だっけ、
うん、違うんじゃない、アビスパとあれじゃない、優勝した時は広島だった気が、あ、違う、あ、浦和レッズでした、ごめんなさい、レッズでした、浦和
だよね、そうだよね、
うん、直近のやつ だ、ね、この間のやつやな、はい、
うんうん、
そうだそうだ、 牧野が怒ってたやつだ。
そうなんだ。
なんでスタメンで、コオロギを出さないみたいな。優勝してるメンバーはなんで出さないんだみたいな、なんか。
ああ、言ってたやつね。
うん。なるほどね。あ、いいじゃないですか。なるほどね。うん。
すごいね。
おめでとうございましたって感じですよ。はい。
ね、開幕戦6000人から最終戦3倍1万8000人って、なんか、いいよね。こう、数字で目に見えると、なんか気持ちいいな、こういうのな。
うん。なるほどね。ありがとうございます。じゃあ次行きます。チャガールさんです。今年は私にとって J リーグ元年となりました。初めてのゴールはスタグルファンクラブ入会と初めてだらけでたくさんの経験を積めました。自宅でじっくり見るのもいいですが、ゴール裏の歓声と、周りの人とのハイタッチは最高です。来年はアウェイにも行ってみたいですね。待ってるご当地グルメ。にやか2年目も頑張ります。ありがとうございます。なるほどね。
ありがとうございます。
いや、いいじゃないですか。はい。こう、推しを追っかけるというかね、好きなものを追っかけるって非常に楽しいですから。はい。
いいよね。うん、
ぜひアウェイにも確かに行ってほしいですね。うん、うん。
ね。確かに。ご当地グルメの話は、ね、いろいろ、それこそ、こう、皆さん、もう、既存というか、歴戦の J リーグサポーターの皆さんからいただきますけどね。うん、やっぱ、羨ましいよね。いいよね。
うん、うん。そうですね。まあ、なんかこう、旅行がてら、こう、アウェイの地に乗り込むみたいなところも非常に楽しいと思いますし、J リーグ全国に広がってますからね。ぜひぜひ、チャガールさんも2年目楽しんでください。
うん、
はい、
うん。
ありがとうございます。じゃあ次行きます。サミュエルート2時50分さん。どうもサミュエルート2時50分です。今季は地元ベガルタ仙台の試合をホーム戦の3試合見に行きました。ご存知の方も多いと思いますが、結果不明散々な1年でした。20節から30節まで11戦勝ちなし、過去3分け8敗で最終順位は16位。また6月11日の岩田戦では一部サポーターが暴走し相手チームのバスを囲む前代未聞の騒動。さらには元社員によるチケット代などの横領事件もありました。この2つの事案で J リーグから計1000万円の罰金が課せるなど、ピッチ内外でベガルタ仙台史上最悪なシーズンでした。PS、たくみさんの好きなオナイヨジョージは契約更新しましたよ。もうそうなんや。
よかったよかった。
ありがとうございます。はい。まあちょっとホットな話題は一番最後だけでしたね。ジョージの契約更新だけでしたけども。
そうだね。いいニュースと悪いニュースどっち聞きたいって言ったら悪いニュースめっちゃ多かったみたいな感じ、
うん、そうね。うん、なんか、あれだね。こう、J リーグの、なんていうんだろう、サポーター問題とか結構今年多かったですよね、
うん。そうだね。ちょっと話題になったね。
なんか SNS が普及したからこそみたいな感じあるけどね。うん、なんかこう、外役サポーターが晒されるみたいなやつとか結構。
そうだね。
流れてきたりしましたし。うん。うんうん、なんかこうサポーターとはみたいなところの意義が問われるようなシーズンだったかなと思いますけども、ね、はい、
そうだね、まあね、うん、純粋にね好きなチームちゃんと応援してっていう気持ちでね、はい、見に行ってほしいなかな、
うん、うんうんうん、そうですね、ありがとうございます、うん、仙台情報ありがとうございました。まあ来シーズンも引き続き一緒に応援していきましょうって感じになります。ジョージをね、
うん、
はい、
うん、
ジョージを応援していきましょう、うん、はいじゃあ次行きます。オガマリノスさん、はい、ブレンバンドチャレンジングオガマリノスです。たくみさん、京平さん、リスナーの皆さん、お疲れ様リノス。今シーズンの J リーグはマリサポとしては残念なシーズンとなってしまいましたが、その中でも印象的な試合はやはり第17節のホーム柏レイソル戦、アディショナルタイムの宮市選手の劇的決勝ゴールです。お、これさっき送ってもらったやつですかね。はい、
うん、
めっちゃ感動したし、あの勝ち方ができるなら今年も優勝できるってその時は思ったんですけどね。怪我人が多かったのもまた今シーズンの印象です。ではまた来季とのことです、うん、いやマリノス的にはこう非常に残念だったんじゃないですか、やっぱりね。
ねえ、悔しいよね。
パネライでしたけども、うん、はい、なんかこう最後までわからなかったのも悔しい要因だよね。こう、
そう
だね、デッドヒートというかね、1位2位デッドヒートは、うん、まあシティとアーセナルを見てるような感じでしたけども、うん、
うん、確かにね。
なるほどね。まあ怪我人みたいなところとかはそうだよね。なかなかこう J リーグもタイトなスケジュールですからあるんじゃないですか ね。うん、
やっぱな、怪我人問題があると、うん、なんかやっぱそのシリーズンちょっと悔しい気持ちになりますよね。
うん、そうだね。うん、で、やっぱり、もうマリノスギークの小川マリノスさんからしても、やっぱり宮市のこう活躍みたいなところは、やっぱりこう光が差す感じだったんですかね。うんうん、
ねえ、まあいいシーンだよね、やっぱり、
うんうん。そうね、まあ来シーズンも頑張ってほしいな、宮市ね。なんかこう。
ね、
頑張ると怪我しちゃうみたいな感じはありますけども、ね、怪我なく、うん、視力として頑張ってほしいね。うん、
うん、
はい、そんな感じですな。 はい。で、後半の方で、はい、京都遠征のレポートもいただいてますから、そちらとか、あと、小川玲奈さんから見る J リーグの総括みたいなところも後半に紹介したいと思います。ありがとうございます。はい。さあ、次行きましょう。次、ドミニク・ショボクナイさん。J リーグも2023年シーズン終了しましたね。今シーズンの思い出ということで、自分からは J2 関連で送らせていただきます。今年はワールドカップの影響で J を見たいと言ってくれる人が周りでも増えたのですが、そんな初心者の友人といった自分の推しであるジェフ千葉の試合、最低限楽しんでもらいたいと思っていたし、彼もジェフを応援してくれたのですが、蓋を開ければ90分ほとんど攻め続けられる防戦の一方の展開、それになんと後半ロスタイムに2点を決められまさかの敗北、それもそのはずです、その日の対戦相手は当時首位独走中の町田ゼルビアでした。意気消沈の僕の横で友人も試合結果にはがっかりしていましたが、町田所属のオーストラリア代表ミッチェル・デュークにはワールドカップで見たとはしゃいでおりました。わら。新規開拓のためには勝ち試合を見せることが大事だという大事だけど、そうもいかないのがスポーツ観戦、改めて思い知らされた思い出です。ピエン絵文字っていう感じでいただいてますはい、
はい、
そんな感じですね。ありがとうございますね。はい、
うん、
確かにドミニク・ショボクナイさんは千葉サポーターというところでいただいてましたけども、なるほどね、うんうん。確かにこう、友達を連れてったけども、なんかこう、感動を伝えきれなかったみたいなところが、ここ残り、心残りみたいな感じですかね。はい、
あるよね。スポーツね、確かに、勝ったところの方がやっぱり伝わりやすいからね。
いや、そうだね。それこそなんか、宮市のあの、復帰ゴールとか見せたらね、スタジアムの雰囲気みたいなところとか、長いの伝えられるのかもしれないですけども。うん。うん、まあ、ドミニク・ショボクナイさんが言ってる通り、まあ、それも含めてスポーツ観戦なのかもしれないですけどね。
うん。うん、そうだね。
そうだね。まあ、これでなんかサポーターになってくれたら嬉しいですね、みたいな感じだと思いますけども。はい。
うん、うん、うん。
そんな感じです。はい。お便りありがとうございます。はい。めちゃくちゃ長くなりました。いっぱい紹介しました。なんでちょっと聞くの大変かもしれないですけど、ぜひ皆さん聞いてくれてたら嬉しいと思います。お便りありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
ではお便り紹介ここまでにしようと思います。ピッチサイドトークも、後半たくさんいただいておりますので、金曜日パートも聞いてくれると嬉しいなと思ってます。はい。
はい。
では、この放送を聞いて楽しんでいただけた方は、フットウェアの番組レビューをぜひよろしくお願いします。Spotify または Apple Podcast から MAX 星5で評価できるので、ぜひ星5でよろしくお願いします。確か Spotify の方がもうすぐでレビュー200件だったと思いますので、
うん、
まだな人はぜひよろしくお願いします
100件目は君だってやつね、
キリ版ね
懐かしいな、キリ版って、うん、
ぜひよろしくお願いします。はい、
はい、
じゃあそんな感じで引き続き金曜日のピッチサイドトークのコーナーでお会いしましょう。バイバイ曜日。
バイバイチェティッチ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。